8月28日水曜日です。今日は開けごまの日です。お題からお願いします。
大です。
大統領の大です。
今日はね、はい、大人の男の話です。
大人だから大人も大ですね、
ええ、
大きい人。
これちょっとね抵抗ある人がいるかもしれません、うん、和江さんもかっこいいなって言ってた伊集院静香ね、
ジェントルですよ ね、
ね、男の中の男っていう感じなんですけど、
素敵ですよね。
で彼はかっこいいのはその生き様って生き方というかね。で芸能界でもそのよく見ると伊集院静香のようになりたいなんて言ってるやつがいますけど、絶対無理ですね。というのは認知症前の人は無理ですよ。つまりかなり辛辣なことも言うし、伊集院静香ってね、人に嫌われてもいいやという、そういう男ですからね。例えば今日はこういう話子です。
少し前にラジオ番組に出演して、その折子供を寿司屋のカウンターに座らせるなと私が書いたことを相手のキャスターが、伊集院さん、子供を寿司屋のカウンターに座らせてはいけませんかと改めて聞いた。
ダメですね。
何年も修行した職人の前で子供がトロの錆抜きなんてのは失礼ということですよねと言われ、どうも誤解を受けているので。
それももちろんあるが、根本はそんなバカみたいなことではない。夕刻以降の寿司屋は大人のいる場所だから、まあ、もっと正確に言うと大人の男がだないる場所、子供が入る場所ではないということを言ってるんですよ。大人の男が懸命に働いた後、酒を魚を寿司をつまんで楽しむところに子供が、まあ、さらに正確に言えば嫌われるだろうけどね、若い女子供いてはならんと言ってるんです。
女性もダメですか。
私が言ってる女とは若い素人の女がいる場所ではないということですよ。
あ、若い女性ですね。チャラチャラした。
いやそうじゃない、若い素人と言ってるんです。
素人じゃなかったら苦労とって。
君その区分もわからんのかね。
私の知る限り普通の家の奥さん、おばあさんは酔いの口を過ぎて視野に座ってるってことは素人じゃないと見られると、そんな時間に平気でいられるはずはなかった。せいぜい座敷で障子を閉めて静かに食べていた。それ以前に夕刻前に食べ終えて店を出たものだ。伊集院さん、私は郊外に住んでるんですが、週末など回転寿司屋は子供がいっぱいというか家族連れで賑やかですが。
回転寿司屋は寿司屋ではありません。
え、回転寿司は寿司屋じゃないんですか。
はい、そうです。
どうしてですか。
寿司とは寿司職人が素手で握るものです。素手であの寿司の形ぬくもり風情のすべてを出すのです。それが寿司です。手袋をして握るものではありません。
じゃあ回転寿司は何なのですか。
学校の給食と同じ食べ物です。
そうだったんですか。
そうです。
この放送の数日後、この件で抗議が私のもとに届いた。回転寿司の経営者か関係者かどうかは知らない。
私はそう思っています。
それだけを言って話を終えた。回転寿司が食べ物としてまずいと言っているのではない。仙台にいれば大勢の時に付き合って私も入るが、ほとんど口にしない。銀座の赤坂の神楽坂の寿司屋で親父の前に平然と座って酒を飲めるようになるまで、俺がどれだけ懸命に働いてきたかがお前たちに分かってたまるか。子供が働くか。それはグリーン車にふんぞり返って座っている若者子供にも言える。一角のことをなして長くきちんと生きてきて初めて座ることができる場所が世の中にはあるのだ。だから私は成金が嫌いなのである。去年ようやく格好がついてきた銀座の慶寿司に電話を入れて尋ねる日時を2つ出したら、どちらも満杯と言われた。
そんなに忙しいのか。
一つは貸し切りがありまして。
貸し切りだと？そんなこと受けてるのか。
後日相手を叱った。
銀座の寿司屋が客に店を貸し切らせてどうすんだバカかお前は。
え？意味が分かっていない。
寿司屋はどんな時でも一つ席は開けておくものだぞ。店を育ててくれた客がいるだろ。もちろん俺のことではないよ。キャバレーでもあるもんし。
聞けば貸し切ったのは成金である。ほら見ろ、金で何でも手に入ると思ってやがる。だからこいつらはゲスなんだ。それからしばらく圭寿司のことを共に聞かれると、あそこは閉店したと答えた。
面白いでしょ、うん、でもね、やっぱりあの嫌う人は嫌うでしょ。
大人だけが座れる場所というのがそうなんか、ね、あるんですね、
うん、でこのなんちゅうかね、この、この人のこの背骨ね。で俺はね、伊集院静香の本は何冊数冊しか読んだことがないんですけど、その中で羊の目っていうのが一番好きなんですよ。でこの羊の目のね、出版担当になった人、石井という人がこういうこと書いてるんですよね。まあ半年ほどやり取りを経て、その羊の目が無事店頭に並んだ頃結婚した。したらね、あよこのね、あの別な人もそうなんですけど、あの伊集院静香ってね、さりげなくこうプレゼントしてくれるんですね。桜木志乃って俺は読んでないんですけど、直木賞のホテルロイヤルっていうのを直木賞取った人。そしたらね、羊の目の主人公の名前神崎直美との差出人で見事な花が届いたと。伊集院静香って書いてないところがかっこいいでしょ。
かっこいい、おしゃれです ね。
でこの人にもね、こう言ったそうですよ。奥さんよりも奥さんのご両親を大事にしなさい。そうすれば夫婦は長続きする。これが大人の流儀に触れた最初だったのかもしれない。で2021年に立教大学の先輩にあたる徳光和夫、だから立教出身ですね。
あのそうなんですね。
立教はまあいないですよね、この辺に、うん、まあちっちゃいからね。あの今泉後ろ一つ後輩の、
はい、先日津軽偉人館で五十嵐翔監督にインタビューをさせていただいたんですが、立教大学のご出身でした。
本当に、うん、あなたとか俺の出たところへ石ぶつければいろいろいますけど、あそこ
青川君もそんな数じゃないですよ、
ね、まあレベルの違い、はい、ひどい。立教は素晴らしい、憧れの立教。立教大学の先輩にあたる徳光和夫がですね、徳光流行き当たりばったりという本を出したんだそうです。だからその本の担当者からね、その彼氏に相談を受けたそうです。徳光さんが本の中で伊集院さんの立教野球部時代のことを書いてる。で、事実かどうか確認が取れないので、まあ伊集院本人に聞いてみてもらえませんかと。でどんなことが書かれているかというと、原稿に書かれたのは、伊集院君は早くに肩を怪我されというところ。で伊集院さんはあれという顔をしたと。で少し浸潤した後、俺が怪我をしたのは肘なんだけど、徳光先輩が肩と書いているならもう肩でいいよと。これから俺は肩を怪我したことにするから、だから徳光先輩には言わないようにと。結局本は肩を怪我されのまま書店に並んだ
らしいですね。
濃い男でございます。濃い男です
。素敵です ね。
俺はさ、この人あの杉なのはあの、なんて言うんだろうね、銀行も嫌いなんですよこの人。
あそうですか、なんで嫌いなんですかね。
なんで銀行なんで嫌いだかって言うとね、
はい、
まあ昔銀行に人口借りにて、まあログにはあのアイデンサーになかったから嫌いなんだと、うんうん、ところがですね、父親がね、宇治田で直すから長男のお前が人口出すようにと言われたと、
うん、
で家業を継がなかった負い目があっていいよと、
はい、
もちろん人口はないけれど土地があるから、土地が父さんの名義で 広さもあるので、それを担保に人口借りることで父親にも納得してもらって、で銀行に行ったと。で、まあ30年近いローンだと倍ぐらい人口払うわけですよね、うん、驚いたと。で契約の最後のに銀行が1枚の書類を出してきた。何ですかこれはと。生命保険に入っていただきます。
うん、そういうシステムですよね。
ちょっと待てと、うんうん、それじゃ土地は何のために担保に出したんだ、いや住宅ローンはそういうことになっとるんです、うんうん、バカ言え、それならお前たちには何のリスクがあるんだ、資本主義なら利益のためのリスクはあるだろう、いやでもあの 利息じゃなくて規則ですからはじゃねえよ、俺の命をどっちで差し出さなきゃいけねえんだと、そばにいた母親に注意され面倒になったのでサインして、
そこから銀行
嫌い家渡った俺の銀行の話はロングロングストーリーなのでやめます。
ではプラスワンに行きます。
はい、
ミケです。
ミケです。
はい、ね、今日のこの曲は、
今日のはね、涙の太陽ってもう最高ですよ。あの、うん、とエミー・ジャクソン、
はい、
その後アンザイ・マリアとかでヒットしました、うんうん、
ミケでクライン・イナ・ストーム、涙の太陽。